Namanda, 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 Namanda.
親鸞聖人の高僧和讃をいただいてから始まりたいと思います。この高僧和讃というのは、親鸞聖人が自分のご師匠の法然上人を褒める和讃です。法然上人はもう一つ の名前というかは元空上人ですねと言われています。では合唱をお願いします。阿弥陀如来決して高僧本誓願苦闘示しけれ現すでに月ぬれば浄土に帰り玉井に来ナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツ。皆さんようこそ本日のご参拝でございます。皆さん感謝祭いかがなお過ごしでしょうか。楽しかったですか。ターキーいっぱい食べましたか。私いっぱいターキーを食べて、なんかターキーを食べたら眠たくなるそうですね。なんかそういうトリプトフェインという化成物質が入って、それをいっぱい食べすぎたらもう眠くなる。だから夜中眠れない時はどうぞターキーをいっぱい食べてください。まあ感謝さというのはこの時代はまあ感謝するんですね。感謝ですね。でまあ、浄土真宗念仏の人生の感謝というのは法恩という言い方ですね。法恩ですね。ご恩いただいたこと報いるという法恩子ということですね。法恩子の時代季節はうちは1月ですね。ご正気法恩子1月 の16日がご正気法恩子親鸞聖人がお浄土に往生した日にちと定まっていますけど、西本願寺のお寺は末寺、一般のお寺は1月じゃなくて大抵は秋、今の時期に法恩子を営みますね。これはお取り越しという言い方ですね。というのは皆さんが本山に法恩子にお参りできるように、その機会、その季節を避けて秋にお勤めすることが多いですね。西本願寺のお寺。私で、ちょうど今の時期は実はお東さん、大谷派が法恩子の正気をお勤めしてるんですね。おかしいな。どうも同じ親鸞聖人が五戒山であるんですけど、西の方は1月で東の方は11月ですね。これは京都の降雪の混雑を避けるためではないですね。実は旧暦で11月の28は親鸞聖人のご命日ですね。から東の方はまだ旧暦に従って11月の28、明日ですね。で西の方は西暦を従って1月の16ですね。ですから、まあ今の時代京都に行ったらお東のご本そういう正気法恩子もお勤めすることができますね。この法恩子というのは親鸞聖人が始まってはいないですね。親鸞聖人の法事ですね。親鸞聖人のひ孫である覚明聖人がひいおじいさんの親鸞聖人の33回忌の時に法恩子を始まったんですね。 それからもうずっと毎年のようにこの親鸞中人の法恩公が本願寺でお勤めになって、そしてまあ松寺でもあの法恩公は必ずあのまあ秋であってもあのこういう1月であってもお勤めすることがありますね。でもその親鸞上人が自分の法恩公始まったことはないんですけど、それはもちろんですけれども、この実はこの法恩公というお参りする習慣は親鸞上人から始まったんですね。で、親鸞上人はもちろん自分の法事じゃないですので、牛師匠の法然上人のあの法恩公をお勤めになってたんですね。あの法然上人の25日のお念仏とおっしゃってたんですね。25日というのは法然上人は当時の旧暦で1月の25日に往生なさったので、親鸞上人は必ずこの25日に法然上人を忍んでお勤めをなさったんですね。だから親鸞上人にとっては法然上人が一番大切な存在だったんですね。このお念仏の御教えのご縁が法然上人のおかげで、でなぜ親鸞上人にとっては法然上人はこんなに大切な方であったかとちょっと考えたいと思います。親鸞上人は仏門に入ったのは幼い時の9歳の時ですね。9歳の今は9歳ですと小学校の3年生ぐらいですね。小学校の3年生ぐらいの時代に今の年齢ですと、その時に仏門に入って比叡山の少蓮院というお寺に出家をして、そして修行は主に比叡山という大きなお寺がたくさんある山ですね。そこで20年間ずっと修行したんですね。29歳までずっとそのまま修行して、で、20年間勉強して一生懸命仏門を歩んだら、どうもなんか進歩することがあるんですね。浄土になったりとか、仏教の目的、目的に近づいていくと。20年間何かをやろうと思っていたら目的を近づくはずであるでしょうと思いながら、なかなかこういう仏教の目的である悟りを開くことは20年間修行を拝見でもなかなか近づいてる感じはしなかったようですね。むしろ自分がどんなに凡夫である一般のものである、どんなに怒りとかむさぼりとか愚かさが心にあることをよくよく分かってきて、ちょっとこの比叡山の修行にしばらく離れて別な道がないかとちょっと尋ねようと思ってて、六角堂という京都の中心にあるお寺に、そこに百箇日にそこにこもって修行をしようと思ってたんですね。その百箇日の間にこういう観音菩薩または聖徳太子に拝んでどうにか指導いただけないかと、とりあえずそこに入ったそうですね。百箇日その修行している間にずっと最後までに歩むそういう修行を続ける意思があったけど、そうちょうどその95日目の夜にちょっと瞑想している間に菩薩が、観音菩薩が僧侶の形で真っ白の衣を着ている僧侶の形で現れて、観音菩薩が現れて、あ、これが自分の修行が今やってる瞑想がうまくいってるよという示しであったそうですね。なんか修行してる時に菩薩が現れると、あ、じゃあちゃんと瞑想やってるよと。でその念願のこういう指導が出てきたそうですね。でも自分がどういうふうに修行することとか全然意外なようなメッセージがあったそうですね。その時の親鸞上人へのメッセージは、 もしあなた修行をしている僧侶が祝宴覚悟のご縁によって女性と一緒になることがあれば、私がその女性となり、あなたがお浄土の極楽へ往生するまでに、あなたの人生の総称号、あなたの人生と共に歩んでいくというメッセージがあったんですね。どうも不思議なメッセージですね、僧侶にとっては。戒律を持っている僧侶、もしあなたが祝宴によって戒律このルールを破って奥さんをもらうことになったら、私がその奥さんになりますよというメッセージですね。これは不思議なことですね。親鸞聖人は、まあ、それまでに自分のいろいろな欲とか人間であることをよくよくそれを分かってて、こういう多分中に混乱してたところがあったんですね。こういう本当にこの道で合ってるのかとか、歩みがなんかそう迷いがあって、でちょうどその時にこのメッセージをもらって、誰がこのメッセージを解説できるかということになるんですね。どうも自分が、これ不思議だな、誰がこれを明らかに、この道、今からの道を明らかにすることができるかと考えますと、当時の法然上人という僧侶が京都にいらっしゃいましたね。法然上人の仲間は戒律を守っている僧侶、法然上人もそうですね、死ぬまでに戒律をそのまま守ってたんですね。一切魚とかそういうの食べずに、結婚せずに、純粋な人生を歩んでたんですけど、そうでもない仲間がいらっしゃったみたいですね。戒律を破った僧侶が法然上人のところにいるみたいですね。しかも男性と女性と一緒にご弔問しているところですね。または世界のレベルの高い人がいるし、そのとても低い人がいるんですね。なんかいろいろな人が法然上人のところに集まっているから、じゃあこういうとんでもないメッセージをもらった私に法然上人しかそれを解説できないのかと思いがあったでしょうね。法然上人のところにそれをいただいて、じゃあこれは法然上人のところに行くメッセージだねと親鸞聖人が受け止めて、法然上人のところに行って法然上人に尋ねますね。で法然上人のところに行ったら、どのような説法を聞けることができますね。ね、法然上人は 何よりもお念仏を申す人生が大切ですね。その念仏を申すことができるような生き方をしなさいと法然上人がおっしゃいますね。ですから、もしあなたがひじりというのはこういう僧侶のことですね。この戒律を守るような人生で念仏がもし申すことができないなら、じゃあ奥さんをもらいなさいと言うんですね。でもし結婚して念仏が申すことができないなら、じゃあ僧侶になってくださいと言うんですね。だからどっちかが優れてるんではなくて、あなたにとってお念仏が申せる人生が大切だ、または自分がこういういろいろな、まあ、仕事をして、自分の力で仕事をしてお金を集まって念仏を申すことができないなら、じゃあ仕事を辞めてもっぱらこういう、まあ、僧侶ひじりの人生をしなさいと言って、またはこのひじりの人生で念仏が申すことができないなら、それをやめて仕事をしなさい、それが念仏を申すことができるならそれがいいというんですね。そういう、まあ、3つの条件、食べるものと着るものと住むところ、いわゆるなんかそういう物的な生活は全部念仏の誘いであるということですね。だからあなたの人生は念仏が申すことができるような人生が大切です。安穏で心穏やかにお浄土に往生することができる ようなことが一番大切ですから、そういうふうな人生を歩みなさいというんですね。から親鸞聖人がそれを聞いて、ああ、ある意味で安心するんですね。ああ、じゃあこの私でこういう念仏を持せることができる人生なら、じゃあどれでも結構だという教えですね。じゃあ私が結婚して、それによってそれがご縁で念仏を持せることができるんですね。奥さんと共に念仏を歩んでいくということですね。まあ、私たちが今こういうふうな生活してるんですね。結婚して奥さんとかご主人と一緒に念仏を申していくような人生が通常ですね。私たち出家がないですね。まあ、私僧侶でありながら結婚してるんですね。子供もいるんですね。これはまあ祝宴、私のご縁によってこの状態になるんですね。でも親鸞聖人はこれは本当に仏様に裏切ることじゃないんですかと、多分心配することもあったかもしれないんですね。今までにもう当時はもう1500年以上に仏法を歩む人は出家が中心ですね。出家者、僧侶がメインで、だからじゃあ出家しなくてもこういうお浄土にできることは本当にできるのかと、多分ちょっと疑問があったかもしれないんですね。最初に法然上人に尋ねることですね。で、法然上人の専寂主という法然上人の教えを明らかにするために書いたものを、親鸞聖人がそれを法然上人に写経をコピーすることを許してもらったんですね。でそれの中にこれについて書いてあるんですね。その中に専寂主にはこう本願というものは仏様の大慈悲、みんなを救いたい気持ちがその中に表しているんですね。ですからみんなを救うことができるというのは、じゃあこう大きなお寺を建ったり、お寺にたくさんのお金を寄付するのは、それがお浄土に往生できる道であれば、じゃあその寄付できる人はわずかですから、でできない人は大勢ですから、じゃあ仏様はどっちかを救いたいか、じゃあみんなを救いたいというのはそうじゃないですね。お寺にこういう金を寄付する、または勉強ですね、いろんなお経を勉強、ちゃんとしたそういう教えを全部覚えて全部理解することができる人は本当に少ない。でもできない人が多いですから、そのじゃあ勉強じゃないですね。みんなに救いたいから、または戒律ですね。僧侶純粋に法然上人みたいに戒律を守っている人はいらっしゃったんですけど、そういう戒律を破った僧侶、または戒律は受けていない人たちが大勢ですから、じゃあ仏様のみんなを救いたい気持ちはその戒律を守る時にもないんですね。じゃあ仏様がみんなを救いたい本願というお心はどこにあるかと聞いたら、お念仏ですね。誰でもお念仏が持せることができるので、その結婚しても結婚しなくても念仏ができる、たくさんのお寄付とかお寺を建ったりすることができる人も、それをできない人もお念仏が申せるですね。またはこのそういう勉強ができる人もできない人もみんな念仏を申すことができますので、それをみんなの救いであるというのはお念仏だということですね。から親鸞聖人がこれを聞いて、ああ仏様の私たちを救いたい心はこのお念仏である、今までに全てこの念仏までに導いてくれるご縁だったということを気づいて、法然上人の出会いですね。法然上人が私のためにこの教えをはっきりしたんですね。親鸞聖人はそういう意味で、法然上人がとっても大切な、誰よりもありがたい存在ですね。です から親鸞聖人はもういつも毎月こういう25日の法然上人の忍ぶお勤めをしたんですね。で、私たちはのこのご縁は親鸞聖人ですね、実際にこれを実践した法然上人の教えをいただいて、結婚して家族と共に念仏を歩んで他力の教えをはっきりしたのは私たちの親鸞聖人ですね。から法恩公の時に親鸞聖人を感謝して、日頃の生活の中でもありがたいなと思うんですね。私がこの親鸞聖人の人生を思ったら、親鸞聖人も大変な時代に住んでたんですね。争いが多かったですね。平と源の、その源平の乱とかいっぱいあったんですね。親鸞聖人も政治的に不安な時代になったんですね。最近選挙があってみんな心配して、私もちょっと心配することがあるんですけど、やっぱり今までに念仏のご先輩が親鸞聖人をはじめいろいろな方が大変な時代を乗り越えたんですね。ここ、日本の歴史の中でもそうですし、ここに来て戦争時代のここにいる日系人もキャンプに狩猟場に行かされてとか、ひどい差別を受けて、今までにいろいろなご先輩を訪ねて、こういう方々が私たちの手本であり、念仏の中に生き抜ける力が見つけると思って、親鸞聖人が法然上人を見てその力をいただいて、また私たちと私たちのご先輩が親鸞聖人を見てその力をいただいて、まさにこれこそが感謝するもの、ご法恩を表すことですね。から私たちが今から音読さんを読み聖書することあるんですけど、音読さんはまさにそういう意味ですね。如来の大悲の音読、仏様からいただく御教えの感謝、または師匠以前代々の親鸞聖人と他の先生方、ご先輩方の音読も褒めるという言葉ですね。それは感謝祭はこういうことを思って、何が大切、何を感謝するときは私にとっては何よりもこの念仏の教えがありがたいなと思っている ところでございます。最後にこの親鸞聖人のご和讃をもう一度読ませていただいて終わりたいと思います。合掌お願いします。阿弥陀如来決してこそ本誌元空と示しけれ敬遠すでに突き塗れば浄土に帰り玉へにきとなまんだつなまんだ
なまんだなまんだなまんだなまんだなまんだ